お守りの言霊はこういう時に言うといいですよ。さて、今回のテーマももうすぐ終わりとなりますが、最後にこういう時にこそお守りの言霊を何度も何度も言ってみるといいですよという具体例をご紹介しておきますね。何かで悩んでいて、その解決法が全くわからないとき、お守りの言霊をとにかく何度も何度も唱えてください。そのうちに解決のヒントになる情報が必ず入ってきます。例えばそれは本屋さんで何気なくパラパラめくっていた本に書いてあるかもしれません。電車の中の中吊り広告のキャッチコピーに書いてあるかもしれません。テレビやラジオから聞こえてくる言葉かもしれません。偶然会った人が言う言葉かもしれません。どんな方法かは神様にお任せして、とにかく解決のヒントがあなたのところにやってくるのは間違いありません。楽しみにしていてくださいね。心に後味の悪さがあるとき、心に後味の悪さがあるとき、それは神的な生き方に反したことをしているときです。あなたがやっていることは間違っていますよ、と神様がメッセージを送ってきている印です。そういうときは、あなたの心身の波動が乱れています。お守りの言霊を何度も何度も言うことで波動調整ができます。ずれている心を元に戻して、神様に喜ばれる生き方をしていこうと意識しながら行動してみてください。楽しい人生が始まりますよ。体の不調が続くとき、あなたは何かを恐れていませんか？もう恐れる必要はありませんよ、という神様からのメッセージです。私たちは前世で作ったトラウマ的な恐れを誰もが持っています。例えば何かから逃げること、誰かに依存すること、物事に対して頑固になること、人をコントロールすること、などなど悪い習慣はすべて恐れから来ています。前世ではそうしなければ生きられなかったという深い理由があったのですが、根性ではもうその恐れはいらないのです。あなたはもうその恐れは手放してもいいんですよ、という神様からのメッセージが私たちの体の不調となって現れます。お守りの言霊を何度も何度も言っているうちに、トラウマ的な恐れは少しずつ取れていきます。それとともに、あなたの体の不調も改善していくこともあります。もちろん病気を治すのはお医者さんの仕事ですけれど、あなたの心から恐れというストレスを取り除くのはあなたしかできませんからね、笑い。病院や歯医者さんで治療を受けるとき、病気で手術を受けたり歯の治療を受けるとき、誰でも緊張してナーバスになると思います。ちなみにひとりさんも歯医者さんが大の苦手です、笑い。そういう時は手術台の上でこのお守りの言霊をずっと言い続けてください。口に出せない時は頭の中で思うだけでも OK です。そうすると気分がスーッと落ち着いてきて絶対に良くなると大船に乗ったつもりで安心して治療を受けることができます。治療後もこのお守りの言霊を言い続けていると回復が早く 癒し効果も抜群だとひとりさんは思っています。人から怒鳴られているとき、例えば会社で部長からガミガミ怒鳴られているとき、このお守りの言霊を心の中で何度も何度も唱えてください。そうするとあなたの周りに光のバリアができます。そうなるとあなたは部長から心を守ることができるので、怒鳴られていても傷つかなくなります。ひょっとするとあなたが放つ光の波動を部長が感じて、何もこんなに怒鳴らなくてもいいやと奇跡が起きるかもしれません。とにかくあなたは心の中でお守りの言霊を言い続けるだけでいいのです。これはやってみると本当に楽しいですよ。車にぶつかりそうな時、地震が起きた時、突発的なアクシデント。車にぶつかりそうになったら、とっさに声に出してお守りの言霊を唱えてください。間に合わなければ最初の雨の御中主様だけでもいいです。あなたの事故は最小限で済むとひとりさんは思っています。そしてどんな状態になっても、その事故からあなたの人生がいい方向に転じていきます。また地震が起きた時、安全な場所に避難しながらお守りの言霊を揺れが収まるまで唱え続けてください。一人の時に地震にあっても、全国のひとりさん仲間はみんなでお守りの言霊を唱えています。動揺せず落ち着いてお守りの言霊を言い続けてくださいね。不思議と安心が得られますよ。神様は絶対に私たちを見放したりしない。最後にひとりさんが大好きな話をして終わりましょう。普段は神様のことを信じている人でも、ふとした瞬間に、私って神様に見放されているんじゃないのかなと思ってしまうことがあるかもしれませんよね。例えばトラブルや困ったことが重なったとき、自分は一生懸命やっているつもりなのに、それがなかなか相手に伝わらないとき、いろんな人から否定的なことを言われたとき、愛する人から裏切られたとき、とっても疲れているとき、そんなときにふっと、私って神様から見放されているんじゃないのかなと思ってしまうんですよね。でもね、神様は絶対にあなたのことを見放したりしません。あなたが泣いているときも、苦しんでいるときも、あなたの中に神様は必ずいます。でも苦しい時や悲しい時は、人は神様という存在を忘れてしまいがちです。そういう時はあなたの方が神様のことを見放してしまっているのです。ひとりさんの大好きな話でこんな話があります。ある男の人が海岸でぼんやり空を見上げ、今までの人生を振り返っていました。そして自分が歩んできた砂浜を眺めていたら、その時男の人には自分と神様の二人の足跡が見えたのです。それを見た男の人はとっても感動しました。ああ、俺は一人じゃないんだ。いつも神様と二人で歩いてきたんだ。と思って心から安心したのです。 ところがこの男の人にとてもつらいことが起こりました。男の人は苦しみ悲しみながら足を引きずるようにして海岸に行きました。そして自分が歩いてきた砂浜を眺めてみると、その日足跡は一人分しか見えませんでした。男の人は心底がっかりしました。ああ、自分はとうとう一人になってしまった。神様に見放されてしまったんだ。そして天に向かってこう言ったのです。神様、なぜ私を見捨てたのですか？すると天から神様の声が聞こえてきたのです。愛する我が子よ、それは違うよ。お前が苦しみ、悲しんでいるとき、私はお前を背負って歩いているんだよ。だから足跡が一人分しか見えないんだよ。この神の声を聞いたとき、男の人は神様の深い愛に打たれました。そして涙が止まらなかったそうです。神様という存在を信じられなくなったら、どうぞこの話を思い出してください。辛い時、悲しい時、寂しい時、困った時、あなたは一人ぼっちではないのです。いつも神様がそばにいる。自分と神様の二人でいるんです。だから安心してくださいね。雨の御中主様、お助けいただきましてありがとうございます。このお守りの言霊を知っている限り、あなたはもう恐れることは何もないのです。終わりです。